皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は4月の18日月曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。早速ですが、九州熊本ですねは地震で大変なことになっていると思います。でうちの実家なんですが、熊本の隣の宮崎なんですね。で地震があった時はこっちは朝の4時か5時ぐらいだったんですが、日本の友達から LINE が入りまして、でそれで目が覚めたんですが、熊本ですごい大きな地震が今あったみたいで、隣の宮崎の実家は大丈夫？お父さんお母さん大丈夫？って、それこそその後にもですね、すごくいろんな友達からうちの実家を心配するLINE をいただきまして、本当にもうありがたい限りなんですが、すぐ親に連絡をしました。で電話ではなくてですね、スカイプで連絡をしたんですが、本当に今はですね、電話であったりスカイプであったり LINE であったり Facebook であったり Twitter、Instagram と、たくさんの連絡手段があるので、何かしらこう連絡がつくというのはすごく安心ですし、その安否の確認がですね、すごくこう迅速にできるように思います。ましてや僕はこの海外にアメリカに住んでいて、日本との連絡方法は前は国際電話しかなかったんですね。でそれの電話回線がパンクしてしまうと、もう連絡の取りようはないということになってしまって、今本当にこのインターネット、スマートフォンのおかげで、すぐこう安否が確認できるというのはすごくありがたいなというふうに感じました。でスカイプでですね、実家親の方ともすぐ連絡がついて、とりあえず大丈夫だよというふうに言われました。ただ宮崎でも、かなり揺れたみたいです。でその後ですね、余震もすごいみたいで、すごく怒ってますよね。うちの妹の方から LINE が来たんですが、300回を超えてるんですよね、余震が。で余震でも震度5を超える揺れがあるというので、すごく怖いというふうに言ってましたし、その余震のたびに鳴る携帯の、なんていうんですかね、地震警報ですかね、ものすごい頻度で鳴っていて、やっぱそれにもすごくこうびっくりしているというので、あまり精神的にも休まるところがないんではないかなというふうに心配しています。でもちろん熊本の方はもっと被害が大きいので、もっと心配なんですけれども、本当に一日も早い復興を願っています。はい、それでは今週のポッドキャストに行きたいと思います。で今週のポッドキャストなんですが、まずはお知らせからいきたいと思います。毎年恒例でやっている、ダンスキャンプなんですが、今年もロサンゼルスで、やります。でダンスキャンプ、サマーダンスキャンプですね、サマーダンスキャンプは、7月の31日から8月の20日までの3週間のプログラムになっていて、サマーキャンプではミレニアム、ベビー、ムーブメントライフスタイルの3つのダンススタジオに通ってレッスンを受けます。でこのサマーキャンプなんですが、内容だったり費用だったりと、気になるところがあると思いますが、それと同じように、現地の治安であったり、移動方法も気になるところだと思います。で実際サマーキャンプでの、移動方法はどうなっているのかというものなんですが、滞在先はですね、学生寮になります。でこの学生寮からミレニアムまで、歩いて10分、そしてムーブメントライフスタイルですね、ここまでも歩いて10分と、移動にはとても便利になっていて、一番遠いデビーでもバスと徒歩で行くんですが、合わせて大体20分25分ぐらいの、距離になっています。でこのですね、学生寮、ダンススタジオまでの移動が、とっても便利な立地であって、でさらにこのプログラム初日にはですね、ダンススタジオへの同行サポートが含まれているので、移動の心配は全くないプログラムになっています。でこのダンスサマーキャンプなんですが、資料の方もあります。資料を作りました。で、プログラムの、本当に細かい詳細と、それから資料請求の方ですねは、サマーキャンプのページの方から確認できますので、インターネットで、ダンスサマーキャンプ2016と検索してみてください。そうするとですね、サマーキャンプのページが出てきて、 資料請求の欄も出てきますので、そちらからお問い合わせください。はい、お知らせは以上となります。そして僕の近況なんですが、最近あの Facebook でアメリカから日本行きの航空券の広告をよく見かけます。で、多分なんですが、あの僕がクリックしたりとかするので、あ興味があるんだなっていうことでたくさん広告が出てくると思うんですけれども、まあ、僕はアメリカに住んでいるので、アメリカから日本の航空券の広告が出ると思うんです。で、日本にいればきっと日本からアメリカ行きの航空券の広告が出てくるはずなんですが、その広告の航空券の広告なんですけれども、そのいろんな航空会社の広告が出るんですが、旅行会社ですね、いろんな旅行会社の広告が出るんですが、どこも信じられないぐらい安い値段の、航空券を出してくるんですね。で、僕は今年の7月に、ダンス留学の説明会で日本に帰るんですが、もう本当に去年もやって、もうどうせ帰るのが分かってたので、もう早めに日程を決めて早めに購入してやろうと思ってですね、今年の1月、今年に入ったばかりの時に7月の航空券を買いました。で、航空会社はアメリカン航空で、値段は8万円弱ぐらい、まあ8万円ぐらいですかね。で、まあ正直、その夏に帰る、まあ夏の航空券にしては、もうこの値段はもうびっくりだったので、もう1月の時点で買ってしまおうというふうに決めたわけですが、最近のその Facebook の広告だと、それを上回る、信じられないような値段の広告費用の、航空券の広告が出てるんですね。で、基本的には割高な日系の航空会社、JAL とか ANA ですが、それでも、夏、7月、8月、7万円台で買えるというような広告が出てくるんですね。で、僕も、まあ、正直安く乗れるんであれば、アメリカン航空で8万円で買いましたけれども、それは JAL とか ANA の方がいいので、その今買ったチケットのキャンセル料がたとえ発生したとしても、もうそんなに安いんであれば買い替えてもいいと思ってですね、その旅行会社に電話してみたんですね。で、ちなみに僕その去年の7月に、ダンス留学説明会で帰りましたが、その時は、JAL で約17万ぐらい払ったんですね、往復の航空券で。今回はまあ8万弱なので、まあ、もう圧倒的に値段は安いんですが、その航空会社に、ごめんなさい、旅行会社に電話してみました。で、Facebook の広告を見たと、これこれこうで、いくらの値段が出てるから、その値段で買えるか調べてほしいと、言いました。で、実際に調べてもらった結果ですね、どうだったかというと、その時期の航空券はもっと高いと言われたんですね。で、その時期って言っても7月8月っていうふうに限定してあるので、その時期じゃないかというふうに思ったんですが、僕の帰る日程ではもう格安航空券は売り切れてるというので、結局、どれぐらいですかね、13万、14万ぐらいになるんですね。まあ、それでも去年帰った17万よりは安いんですが、今年1月に買った8万よりはだいぶ高いんですね。で、広告では7万で買えるって出てたので、あれ買えないんだと。まあ、日程が悪いんだったら仕方ないなと思って、じゃあまあ、もしずらしたらどうなるんだって聞いたところ、ずらしてもほぼほぼ売り切れてると言われたんですね。で、ないんじゃないのかと、どういうことだとちょっと思ったんですが、まあ、まあそう言われた以上、まあそうだなと思って、まあ、電話切ったんです。で、他にもですね、すごくたくさん出てるんです、広告が。その会社だけじゃなくて、その旅行会社だけじゃなくて、他の旅行会社も、もうやれやすい、米系、そのアメリカ系でもいくら、日系でもいくらとかいろいろ出てるので、もう思いつく限り片っ端から電話したんですね。で、分かったことが、やっぱりないんですよね、その広告で出てる値段が。で、これ僕の憶測ですよ。すごく間違ってて、すごく偏見な憶測かもしれないので、あらかじめごめんなさいというふうに旅行会社の方に謝っておきますが、確かにその値段の航空券は売ってるのかもしれないですけど、 本当にスポット、例えば何月、7月の10日に出て7月の9日に帰ったらあるけれども、もうそれ以外はもう、格安航空券のチケットはないから通常の値段になってしまうと。ないことはないと思うんです、その広告に出している以上は。その7万円っていうあの広告の値段の航空券もいやチケットもあるとは思うんですが、本当に限られた何日か、何日出て何日帰るっていうのが限定されていて、7月8月っていう期間では、大きい期間で見るとほぼほぼ高い値段で買うことになってしまうんではないかというふうに感じました。ただやっぱり広告を見ればみんな電話をしてくるので、実際僕もチケット買ってるのに電話しちゃったので、まあそういうことでとりあえずあのコンタクトをしてもらえるということが一番の目的なのではないかなと。深読みしすぎかもしれませんが、その7万円のチケットを売ることよりも7万円のチケットがありますよっていうことで、とりあえずお問い合わせをもらうということが目的なんじゃないのかなと、ちらっと思ったり思わなかったりしたというのが、僕の近況になります。で、先週の気温ですね、ロサンゼルス、暑かったです。特に週末ですね、最高気温は29度、最低気温は13度となっています。でも正直夏です、暑いです。で、うちまたビーチに行ったりだとか、プールに行ったりだとかしようと思っていたんですが、僕が週末あのちょっと勉強会に行ったりだとかセミナーを受けたりしたもので、家族は家で待機ということになってしまい、どこにも行ってないんですが、とても過ごしやすいというか、とても暖かいじゃないですね、暑い気温になっています。それからニューヨークなんですが、最低気温は18度で最低気温が7度というふうになっています。で、ちょっとね、ニューヨークの方雨が降ったんですね、まあ、ちょっとだけですけど。で、ちょっと気温がぐずついた、まあ、天気がぐずついたっていうところもあるんですが、それでも少しずつ暖かくはなってきています。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルはアメリカに来て気がつく日本人に生まれることが幸運だなと思える理由というものになります。で、まあ、実際に留学するとですね、その国の、まあ、本当の姿に気がつくというか、実際にこう生活してみないと見えてこないところも、まあ、見えてくるというか、まあ、それがアメリカであれば、まあ、本当のアメリカが見えてくると、まあ、アメリカでの生活で気がつかなかった、知らなかったアメリカが見えてくるということになるんですが、でも同時にこう日本を外から客観的に見ることができるので、今まで気づかなかった日本に気づくことができるということがあると思います。で、それはですね、まあ、いいこともあれば、そうでないこともあると思います。で、今回はですね、そのいいことの方ですねのお話なんですが、それはまあ、例えばこう海外にいると日本には温泉があっていいなだとか、まあ、あと美味しいご飯ですよね、お寿司があったりだとか、あとご当地グルメがあったりだとか、あとその移動中の、電車だったり新幹線でも、美味しい駅弁が食べれたりというのはですね、まあ、僕の個人的な意見がだいぶ入ってますが、ということはたくさんあるんですが、今回はそういうことではなくてですね、もう日本という国に生まれた運の良さというか、まあ、その環境がいいというお話で、ただですね、これはもう完全に僕の個人的な、意見になります。個人的な意見のお話です今日は。なのでちょっとこうだいぶですかね、偏った、意見になっている場合もあると思います、あると思いますが、最後までお付き合いいただければ幸いかなというふうに思っています。で、まあ、一体何がその日本に生まれたことが幸運なのかということなんですが、もう根本的なことですね、日本に生まれるということ自体、が幸運だと思うんですけれども、それはですね、夢が持てると、あと自分の将来について悩むことができる、この2つですね。で、そうですね、まあ、ちっちゃい頃はもう今が楽しい今日が楽しいということでも全然大丈夫なんですが、まあ、で実際そういうものなので特に問題はないんですが、やっぱり将来の夢があったり、中学、高校、大学と でその夢に向かって一生懸命頑張っていくとですね。で、まあ、今日より明日で、まあ、明日より明後日というより良い未来を作る。でそれからまあ10年後だとだったりだとか、将来に向かってまあ生きていくことができると、いうことが僕はもう日本人に生まれて、得られる素晴らしい幸運だと、思っているんですね。でどういうことかというと、まあ、あの例えばアメリカなんですが、あのアメリカはですね、あの大金持ちは飛び抜けてもう本当にお金を持っています。でもうセレブとかでもたくさん出てくると思いますが、ただ、貧富の差がものすごく激しいです。でこれはあのよく日本でもあの貧富の差が激しいというのは聞くとは思うんですが、その日本でいう中級階層、中流階層ですかね、真ん中の人のレベルも同じ、その日本の中流、同じというか中流階層と呼ばれている人たちと比べると、だいぶお給料は少ないです。なので、上流階級、中流階級で、まあ、貧困層というふうにもし分けるとするんであれば、同じ尺度で測れないんですね。アメリカの方がだいぶ、貧しいです。でさらにその下の貧困層となるとですね、本当に日本では想像もできないぐらいの貧しい人がいっぱい普通にいます。で、あのロサンゼルスはですね、あのすぐ下がメキシコです。であの国境線沿いの、まあ、サンディエゴなんですけれども、ロサンゼルスの下がサンディエゴで、サンディエゴからメキシコは、歩いていけますね。あの歩いて国境を渡れるんですけれども、うちのロサンゼルスのど真ん中からでも2時間ぐらい車で、メキシコに行くことができます。でこのメキシコはですね、もうアメリカよりももっと貧富の差が激しいです。貧しい人が多いということですね。多分じゃないですね、ごめんなさい、あの発展途上国なので基本的に貧しい国なんですが、そういうあのメキシコの人たちですね、もうメキシコで働いてもお金にならないと、同じ仕事をしても賃金が安いし、もう生活できないということで、本当に命がけで、アメリカに、密入国してきます。で最近あの過激な発言をするドナルド・トランプさんが、なんかメキシコの人間がアメリカに入ってこれないようにといろいろ発言をしていますが、本当に彼らはですね、あの命がけで入ってきます。しかも、12歳とか15歳とか18歳とかいうちっちゃい子たちでも、国境をどうにか越えようとしてで入ってくるわけですね。でそんな、メキシコから、入ってきたメキシコ人の話を聞いたことがあるんですが、そのメキシコではもうあの本当に貧しくて、小学校にも行けない子供がたくさんいるそうです。でこれはですね、もう小学校に行くお金がないということもあるんですが、もう親自体が小学校に行く暇があるんだったらもう働けということだそうです。つまりですね、その小学生の年齢でも、あのもう家族からしたら立派な労働力の一つとして、まあ、働くことを強制させられるわけですね。なのでもう義務教育どころかもう全く教育を受けずに育つことがあるので、まあ、言葉は話せるんですけれども、あの字が読めない、で字が書けないという方が本当にたくさんいるようです。でそれから、その仕事ですね、もう、小学生でも働けということなんですが、その家の仕事があればいいんです。農場をやってたりだとかだったらいいんですが、そうでない場合、小学生が働く、まあ、雇うところなんてないんですね。なのでどうなるかというと、例えばひったくりだったりだとか、小学生なのに、麻薬を売ったりだとかいうですね、まあ、犯罪行為を行っている子どもも大勢いるようです。で、ただですね、この子どもたちもう明日よりも今日なんですね。でも今日よりも今なんです。で、今この瞬間をもうどうやって生きていくかということがもう一番の優先事項になっているので、自分の夢などありません。夢を持っている暇がないんですね。で、自分の将来に悩んでる暇もないんです。でそもそ もうそういう発想すらないんですね。でもう 今をどう生き抜くかと、そのことで精一杯なので、自分がやっていること、やってきたことに対して反省したりこう振り返ったりする時間もないんですね。なので今日より 昨日より明日より今日というのと一緒で、昨日よりも今日なんです。で、今日よりも今なんですね。もうこの瞬間を生きていくだけでもう本当に精一杯なんですね。なので善悪の判断ができないではなくて、もうしてる暇がないと。で、まあもうその発想すら出てこないんですね。で、まあもうそんな話を聞いていて、まあ本当に僕は日本人に生まれてもう幸運だなというふうにやっぱり思うんですね。で、その夢が持てると。で、まあ将来のことについて悩むことができるというのはですね、日本に住んでいて日本人であれば必要最低限のことのように思えるんです。悩むことは必要だとか、夢を持って頑張らなきゃダメだとかいうことは、まあいろんな本であったり、いろんなテレビであったり、いろんな大人であったり、当たり前のようにことに言われると思うんですが、それってすごく、幸せなことじゃないかと。日本人に生まれたからこそそういう感覚で生きていけると、まあ、悩めるんではないかと。この悩めることが幸せなんじゃないかというふうに思うんですね。で、これを裏付ける理論というか、いうものがあるんですが、アメリカのですね、心理学者の、マズローさんという人がですね、マズローの欲求段階説というものを、提唱してるんですね。で、これってどういうものかというと、人間の欲求には段階があってピラミッド型になっていると。で、そのピラミッド型の一番下から、1,2,3,4,5 と5段階に欲求は分かれていっていて、一番上の欲求が一番、まあ言ってみれば、贅沢な欲求だというような感じで言ってるんですね。で、一番下の欲求はまず生理的欲求。これは例えば食事だったりだとか睡眠だったりだとか、人間の本能ですね、生きていく、ために必要な欲求。で、次が安全の欲求ですね。で、その次が、社会的な欲求と、所属と愛の欲求。まあ、例えば会社だったりだとか、あと所属なので会社に所属してて、部長だとか課長だとか、そういう地位ですね。あと、まあ愛の欲求なので、誰かに愛されてるだとかいう欲求ですね。で、次が承認の欲求、尊重の欲求ですね。で、これは誰かからこう認められるということで得られる欲求で、一番最後、一番上の欲求が自己実現の欲求なんです。で、これが僕が思っている、夢を持てるということだったり、自分の将来について悩むことができるということだと思うんですね。自分はこういう人間になりたい、こういうふうな大人になりたいだとか、こういう夢を叶えたいという自己実現の欲求っていうのは、まあ、このマズローさんの、欲求段階説ですね、でいうところのピラミッドの一番上にあるんです。ただアメリカに来て、目にするところのそのマズローさんでいう一番下、生理的欲求ですね、食欲、睡眠、もう本当に排泄とかそういうことを言ってるんですけれども、そういう欲求を満たそうとしている人たちがたくさんいるんです。なので、まあ、自分も僕も日本でそうだったんですが、将来についてたくさん悩みました。で、今でも正直悩んでいます。なのでとても幸せなことなんだなと思うんですが、それをですね、当たり前のことだというふうに感じずに、そういう考えれる環境、まあ、もう突き詰めて言うと日本で生まれたということがですね、そういうことを考えさせてくれる環境にあるんですね。まあ、自己啓発とかいろいろ言い方はありますが、そういう環境で育てる日本は、幸せだと思いますし、そういう日本で生まれるのはとても幸運なことなのではないかなというふうに、まあ、僕は個人的な意見ですけど、思ったというのが今日の、トピックとなります。で、だいぶですね、だいぶじゃないです、完全に僕の個人的な意見を話したので、どうかなっていう方もいらっしゃると思います。で、まあ、そういう場合はですね、あ、まあ、こういう意見もあるんだなと、こういうふうに感じる人もいるんだなというふうに、まあ、軽く流していただければ、幸いかなというふうに思います。はい、今日の内容は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。